彼と、また恋人同士になりました。復縁に必死になってた頃に、失言報告が励みになってたので、皆さんの励みになればと思い、報告します。潜在意識は、ちゃんと存在していますよ。復縁だけにとらわれず、生活で様々な幸せを感じてほしい。潜在意識とのつながりを確信できる経験を積んでいってほしい。絶望すればするほど、見えなくなってしまうものがたくさんあるから。不安になってもネガになっても大丈夫。私も相当なものでした。自分のことが嫌いで自信もなかったけど、今は自分が大好きで大事に思います。
どんな状況だったのか、詳しくお聞きしたいです。
別れたのは約半年前で、その後潜在意識を知りました。潜在意識を知ってから復縁するまでの期間、言葉にするとたった3ヶ月ですが、私にとっては長く、いろいろなことを学んだ3ヶ月でした。彼と別れてからも、友達として、たまに連絡を取ったり、食事程度はしていました。でも、その度に、無理だな、と痛感させられて落ち込みました。アファメーション、セドナ、ポノポノ、イメージングなどなど、いろいろ試しました。一時期は、本当に狂ったかのようにやっていましたね、生活のほとんどを注いでました。あまりにも疲れて、たどり着いたのが、慈愛でした。それが大きなきっかけだったかな。自分がいかに恵まれているか、愛されているか、素晴らしい存在なのかに気づきました。日常の些細なものに感謝できるようになり、些細なことを愛しく思えるようになった。自分が嫌いで自信がなかったけど、大好きになって、とても尊く、大事な存在だと思うようになった。それでも、いろいろと情報収集してて、ある日、ふとわかった。今の世界は、私の思考が作ったもの、実現したものだ、世界、イコール、私だとわかった。その認識の変更ができて、何もかもつながった。潜在意識も、引き寄せも、チケットも、何もかもつながった。彼との別れも、現状も、全部私が作り出していたんだと分かった。そしたら、彼に申し訳なくなった。それまで責める気持ちもあったけど、それが一切なくなった。自分が作り出したものを除くと、純粋に、彼への愛しか残らなかった。だから、この愛を大切にしよう、彼が幸せであればいいか、と思うようになった。復縁のことにだけに焦点を当てますが、すべてがつながって、自分に受け取る許可を与えてからは、一気に変わった。旅行も、趣味も、お金も手に入れたし、それにかなりモテました。恋愛も、彼にはこだわらなくなってた。お互いに成長できる素敵な人と、幸せな恋愛、結婚をすると意図してたんだけど、恋愛はいまいちだった。じっくり考えてみて、私は彼以外の人と恋愛することに抵抗があることに気づいた。そこで、彼のことを愛してもいいと、自分に許可をして、私は、お互いに成長できる素敵な人と幸せな結婚、恋愛をする、それは彼でなくてもいいと許可をしたら一気に楽になった。それからは様々なことを楽しみました。彼のことを思い出してもいい気分になれた。自分にも自信がついて、私は愛される価値がある、愛する人に愛されて大切にされるとよくアファをしてました。そして久々に彼にメールをしたら、彼と会うことになりました。その時なんとなく彼の様子がこれまでと違うなと感じました。別れ際にもまた会おうと言われて別れました。ちょっと戸惑っている自分がいました。きっと彼との復縁にこだわらなくなってたからでしょうね。家に帰ってから考えて、彼からの愛を受け入れますと自分に許可を出して、私は彼に愛され大事にされています、私は彼と結ばれることを許しますと許可をしました。そしてしばらくはそれをアファしてました。1週間経たないうちに彼から連絡があり、再び彼に会い復縁しました。復縁がきっかけで潜在意識を知ったのですが、自分を好きになれたこと、日常の些細なことに感謝できるようになったことなど、それ以外で得たものが大きかった。意図したものは大体叶うようになっています。潜在意識とつながるというか、別の領域に達すると一気に広がります。セドナやアファメーション、ポノポノはそれ自体に実現する力があるのではなく、自分を受け取れる状態にするためのものだと今は思っています。皆さんはそれを受け取る許可を自分に出していますか？本当は受け取るのが怖くて不安やネガを利用していませんか？まずは自分が実現を受け取る自分になってください。受け取り拒否をしているのは自分自身かもしれませんよ。あと、私は潜在意識を知ってから思っていることをノートに書いていました。すべてがつながった後、読み返してみたら最初の記述はエゴだらけでした。潜在意識を知ったつもりで彼への思いやセドナ、ポノポノ、アファメーションを書いていましたが、ひどいもんでした。それが、ページが進んでいくにつれて、内容が変化していくんですよ。落ち込んだり、不安になったり、ネガになりつつも、ちゃんと進んでいたんでしょうね。この3ヶ月で、たくさんのものを知りました。ネガになった時の過ごし方ですが、最初はセドナやポノポノをしてましたね。それはそれで有効です。 一番良くないのは、ネガや不安を否定したり、抑えつけることなのかと思います。それよりも、自分の気持ちを聞いてあげる方がいいですね。賛同も否定もせずに、ただ自分に寄り添うだけです。自分を、自分と彼との子供だと思って、母親のつもりで寄り添う感じです。自分の子供が、好きな人のことで落ち込んでいたら、叱ったり否定したり、抑え込まないでしょう。ただ話を聞いてあげたり、気分転換させてあげたりしますよね。不安やネガも、自分に、いろいろなものを教えてくれてるものです。すべて繋がってからは、私は、不運と流す程度ですね。というか、今あるもの、感謝するものに焦点が行くので、不安やネガはあまり湧きません。彼に対しても、前は、腹が立ったことでも、今は愛しく感じます。
ノートの記述が、エゴだらけから書き方が随分と変わったとのことですが、どこがどう変わったのでしょうか。
記述の変化については、最初の頃は、自分のための思いが書いてありました。そして、彼のことを〇〇だから、と決めつけてました。彼の言葉に、勝手に解釈を与えて、それについて、自分の思いを語っていました。違うんです。解釈は、自分が作り出したものでしかないんです。私のことも、〇〇だから、と決めつけていました。自分で、自分の枠を作って、その中で必死にもがいてるだけでした。いろんな解釈や価値観を、自分で作っていました。自分で作った色眼鏡で、彼と私自身のことを見てしまっていました。でも、だんだんと、自分のことを肯定する文面になりました。彼のありのままを受け入れるようになっていきました。物事に、勝手に解釈を与えなくなりました。彼の言葉も、彼の行動も、そこに、自分の評価を与えなくなりました。私についても、自分で、私は〇〇だから、という制限がなくなり、自由に、のびのびと、今あるものに幸せを見出すものになっていました。彼への思いも、私を縛り付けるものではなく、幸せの一部分となっていました。